2019年4月14日です。
ペトロは大祭司の中庭にいました。彼がこの場所にいたのは主イエスとの約束があったからです。14章の27節でイエスは言われました。あなた方は皆私につまずくと。これに対して29節でペトロはイエスに誓うのです。たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと。これがペトロの誓いでした。これはペトロの信仰告白あるいは宣言でもありました。彼はその宣言をしたため大祭司の邸宅の中庭にまで来ていたのです。イエスが逮捕された後最後まで付き従う、私はそれでもつまずきません、私だけは付き従いますという、それを表そうとして中庭にまで来ていたのです。イエスはそのこの時逮捕され尋問されていました。けれども時は真夜中、日に当たっていると書かれておりますから、真っ暗闇で焚き火のようなものに当たっている様子が想像されます。そして同時にその真っ暗闇は人の顔を識別することができない、そういう暗闇であったということを示しているようにも思えます。ペトロは自分が誰であるのかわからないように、見破られないようにこっそりとそこに行き、顔を伏せその場に座り焚き火に当たっていた。容易に顔を判断できない状況ですが、そこにいた大祭司の女中の一人が彼の前に来ているのです。じっくりと顔を覗き込み、そして彼女は言うのです。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。ここにじっと見つめという言葉によってドキドキするペトロの状況が思い描かれます。正体がバレるかもしれないという、ペトロの身に走る緊張感が高まります。逃げも隠れもできなくなった状況に追い込まれ、そして必死に絞り出した彼の言葉が、あなたが何のことを知っているのか私にはわからないし見当もつかないという言葉でした。はっきりとペトロはイエスを否定したのです。さらにこの女中さんは周りの人たちに同意を求めようとして言うのです。この人はあの人たち、つまりイエスの仲間ですと周りに触れ回るのです。ねえ、あなたも見たでしょう、ねえ、あなたも見たわよねと、そんな状況でしょうか。しかしペトロはここで再び打ち消すのです。違うとおそらく言ったのでしょう。そしてその時はなんとか収まりがついて、そしてまたしばらくして今度は女中ではなくそこに居合わせた人々が騒ぎ出すのでした。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだからと言っています。なんでガリラヤのものだからと言ったのか、おそらく北のガリラヤなまりがあったのでありましょう。何かこう普通に世間話をしたときにガリラヤなまりが出たのでしょう。ナザレのイエスと書かれておりますように、イエスはナザレの人として知られていました。この時イエスは、ガリラヤ地方のイエス、ナザレのイエス、そういう呼ばれ方をされていたのです。しかしガリラヤ地方のイエス、ナザレのイエスと呼ぶとき、その当時そう呼んでいた人たちがイエスに対してどういうイメージを持っていたのか、現代的に翻訳をすると田舎者のイエスという、そういう意味であります。あの北のね、北に住んでる、あのナザレのね、田舎のねという、そういう多少侮蔑的な言葉を含めて、意味を含めてそのように呼ばれていたのでありました。そして目の前にいるペトロの言葉、こっそりと顔を伏せて焚き火に当たっているペトロ、そして少し話しかけられて返答する、 その中に多少北のガリラヤの訛りが出てきてしまう。そしてその言葉の中に抜けきれないガリラヤ地方感が漂っていく。ペトロはもともと漁師であり、そこから漁師的な漁師さんとしての、雰囲気やそういう生活がまだまだ抜けきれていなかったのでありましょう。中庭にいる多くの人たちが彼がガリラヤ出身であることを見抜くのです。身分を特定されてしまったペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと全否定するのです。彼の全否定は呪いの言葉さえも口にさせました。イエスに祝福され、イエスの祝福の言葉に生かされていたペトロは、そのイエスに対して呪いの言葉をかけたのです。そしてその時鶏が鳴きました。この鳴き声は彼にその意味を知らせたのです。ペトロはイエスに言われた言葉を思い出しました。そして彼はいきなり泣き出したと書かれています。あなたは鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと、あの言葉を思い出しいきなり泣き出したのでありました。この涙は一体どういう意味なのでしょうか。まあ、素直に考えればイエスを否定してしまったという悲しさ、悔しさ、図らずも自分を救ってくださった先生を裏切ってしまったという、そういう心に強烈な痛みを感じる涙でありましょう。しかしペトロがなぜ三度もイエスとの関係を否定したのか、三度も否定する前にそれに気づくことはできなかったのかと、まあ、そのことはどう考えればよいのでしょうか。この箇所は、まあ、今のレント期間、また今週から受難週が始まりますが、この受難週期間、来週イースターを控えているこの期間になると何度も何度も読む機会が多くなります。教会に長く来られている方々は、まあ、何度も聞き飽きたというほどこの場面は知っているかもしれません、まあ、一般的に言えばペトロが否定した理由は、大祭司の邸宅の中庭で周りが敵だらけの中、イエスとの関係を肯定してしまうと自分の命が危うい危険性があるから、それを察知した恐怖感からやむを得ず否定したのだと、まあ、そのように解釈されることが多いですし、まあ、今でもそのように理解されていると思います。それでまあ正しいと思うのです。自分も逮捕されてしまうかもしれない、イエス一味の犯罪者として捉えられてしまうかもしれない、処罰されてしまうかもしれない、まあ、ひどい場合にはイエスと一緒に十字架にかけられてしまうかもしれない、まあ、そのように考えたとき、ペトロの口からとっさに出てきた言葉がイエスを否定する言葉であった。命の危険から自らを守るためにとっさについた嘘であると、まあ、そのように私たちは理解してきたことと思います。まあ、もちろんそれに間違いはないのですが、同じ並行箇所のルカ福音書の同じ場面を見てみますと、主は振り向いてペトロを見つめられたと書かれています。イエスは尋問されているはずなんですけれども、振り向いてペトロを見られたのです。ペトロが嘘をついた、知らないと否定した、その時イエスはちらっとこっちを向いたと、そういう記事が載っています。ですからそこからするならば、イエスとペトロの距離は非常に近かったのではないか、まあ、遠かったとしても10メートル20メートル、まあ、ペトロの声が聞こえるぐらいの距離感にあったのかもしれない、そういうの場面が想定されているかもしれません。それほど近いところでイエスが尋問されているわけですから、自分もそうなる可能性もある。ペトロはそれを見ていた、目の前で見ていた、だから身の危険を察知して、知らない、私は知らない、呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人との関係は私はないと、まあ、そういう否定をしてしまった。なるほど、そうだと思うのです。 しかしその他の福音書を見てみますと、ペトロが大祭司の邸宅の中庭に入ることができた意外な理由が書かれているのです。大祭司の中庭というのは非常にプライベートな空間です。普通の人なんか入ることのできない。そこにいたのは女中さんである、つまり雇われている人がそこにいたわけであって、なぜペトロがそんなところに入ることができたのか、そこに簡単に忍び込むことなどは本来できないはずなのです。しかしヨハネ福音書の18章15節、まあ、お開きになる方がいらっしゃれば、新約聖書の204ページにはこのように書かれています。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。これ邸宅に入ったということですね。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子はうんぬんと、まあこういう書き方がされていて、ここに出てくるもう一人の弟子というのが誰か分かりませんけれども、とにかく弟子の一人が大祭司、まあ、当時カイアファ、昔はカヤパと呼ばれていました、カイアファの知り合いであったと。弟子の中にそういう人がいたんだと。そしてそのつてでペトロも一緒に中庭に入ることができたのだと、そういうことがわかるわけです。ですからペトロにとって、あるいはの話ですが、イエスの弟子であるということはそこまで身の危険があるとも限らないのではないのかと、そう言い切ることはできないということができます。じゃあなぜ身の危険がないのに3回も拒否する必要があったのか。もし自らが拘束され罰せられる危険がないのならば、この人も一緒にいたと問われた時に、ああいました、私も一緒にいました、だって弟子ですから、この人も一緒にいたんだ、そうですよ、これからも私付き従いますよと言えば別によかったのです。ではなぜ言わなかったのかと、まあ、そう考える時に、まあ、私自身納得のいく説明何かないかなと、どう考えたらいいかと、そう考えるときに、おそらくペトロは恥ずかしかったのではないかと。イエスと一緒にいたとされるのが恥ずかしかったのではないか。今まさに目の前で裁かれようとしているあの犯罪者として仕立て上げられているイエスという男の仲間であると思われるのが恥ずかしかったからではないか。ガリラヤの片田舎から堂々と出てきて、今や見る影もなく、虚しく弱々しく惨めに立たされ尋問されているあの男の仲間であるとされるのが恥ずかしかった、まあ、少々極端な言い方をするならば、ここで起こっている出来事は生々しい信仰の出来事ではなくて、もっと卑近な出来事だと思うんです。例えば日本で言うと、キリシタンを処罰するために行われた踏み絵を踏ませるようなあの場面ではなくて、もっともっと私たちに身近な、例えば自分が教会に通っているということ、自分が洗礼を受けたということをお隣の友達やご近所さんに言うことができないというような、そういうなんとなく恥ずかしいと思ってしまうような思い、もしそういうことがあるのであれば、ものすごい究極の選択をここで迫られているという危機迫る場面というよりも、もっともっと私たちに肉薄した、もっともっと身近な出来事がここで描かれていると考えても良いのかもしれません。ルカ福音書9章の26節でイエスはとても意味深いことを言います。こう書かれています。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じると。ドキッとします。また同じルカ9章23節では、私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを 救うのであると。イエスはこう言うのです。これもまたドキッとする言葉です。なんとなく心の中にイエスを否定したいと思う、そういう心が私たちの中にもしあるのであれば、なんとなくドキッとしてしまう。つまり今日の箇所でペトロは自分の背負うべき十字架を恥ずかしいと思ったのです。この人についていくということを恥ずかしいと思ってしまったのです。なんとか曲がりなりにもイエスに従ってようやく背負いつつあった彼自身の自分の十字架があったとして、その十字架をようやく背負いかけた、最後まで付き従いますという信仰告白によって背負いかけてた、それをこの 大祭司の邸宅で下ろしてしまったのです。たとえみんながつまずいても、私はつまずきませんと大見得を切って意気込んで入ってきたこの大邸宅で下ろしたのです。彼の背負うべき十字架はもっと重かったはずです。しかし彼は自分自身でこの十字架を軽い十字架にしてしまった、背負いやすいものにしてしまった、また下ろしやすいものにしてしまった、そういうことがここに書かれている。だから彼は下ろしてしまった十字架に自らの不甲斐なさを感じ、もっと真剣に背負おうと思っていたのにと思った瞬間、突然泣き出した。新約聖書のロマ書1章16節において、使徒パウロという人はこう言います。私は福音を恥としない。また第二テモテという書簡の1章7節にはこう書かれています。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでくださいと勧められています。まあ、当時キリスト者は迫害される立場にありました。まあ、今とは違います。だからこそなおのことこの言葉は強く刺さります。キリスト者ですと言っただけで何か白い目で見られたり、何か後ろ指を刺されたり、下手すれば逮捕されたりするような、そういう時代に、まあ、第二テモテ書やロマ書が書かれているわけですから、今とは少し違いますが、まあ、とにかく私たちは命の事実としてキリストの救いを認め、そしてそこに誇りを持っていきなさいと、キリストに救われた命であると誇りを持って歩みなさいと、このように言っているのです。まあ、このような聖書の中でも特に有名な場面の一つであるペトロの否認、この出来事ですが、まあ、このお話は4つの福音書すべてに書かれている並行記事ですが、マルコ福音書だけ実は書き方が少し異なっているんです。面白いんです。ここだけ他の箇所は3回否定した後にコケコッコーと泣き出す、でもマルコ福音書だけ鶏が2度鳴く前にあなたは3度私を知らないと言うであろうと言っているのです。そして実際は1度目の否認の時に鶏が鳴いている、そして2度目3度目否認してコケコッコーが来るわけですね。まあ、これが何を意味するのかについて聖書は特に明確には述べていませんけれども、まあ、普通に考えるならば1度目の時に、あ、鶏の鳴き声だと、あ、私否定してしまったと気づくはずなのです。そして私はこの時ペトロは気づいていたのではないのかと思うのです。マルコ福音書の語ろうとしているのはそのことなんじゃないかと。一度気づいたならば本来そうしなければならない、あ、否定している自分に気づかなければならない、いや、気づいてたんじゃないのかと。これに似た出来事はゲツセマネで祈っているイエスに従っていた弟子の出来事にも起こります。イエスの苦しみながら祈っているところで、弟子3人のうち、その中にペトロも含まれました、ヨハネ、ヤコブ、ペトロ、この3人が眠りこけていたと、そういう場面があります。そしてイエスが言うのです。シモン、まあ、ペトロのことですね、ペトロ眠っているのかと、わずかひとときも目覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと、 そして心は燃えても肉体は弱いと、このように言うのです。この肉体は弱い、このことを鶏の一度目の鳴き声で気づかされるのでありましょう。この弱い人間、弱い罪の筆頭に挙げられたペトロ、しかしこのペトロが軽い十字架にしてしまい、下ろしてしまった十字架をまたもう一度担ぎ上げようといたします。悔い改めの人生を彼はもう一度歩もうとするのです。それはキリストの復活の後です。イースターを超えて彼は新たな命を得て、この罪人から罪許された罪人へと、悔い改めた罪人へと歩もうとするのです。キリストを拒否した裏切り者という十字架を彼は背負いながら、それでも堂々とその裏切り者のレッテルを背負い、キリスト者として生きる道を彼は今後選んでいくのです。この三度の否認の後、決してキリストとの関係が断たれるわけではありませんでした。破門されるわけでもなかったのです。彼は裏切り者という罪人の最たるレッテルを貼られた後、罪許されながら罪人として生きていく、素晴らしい賜物をいただいて、キリストの言葉を伝えるべく用いられていくのであります。裏切りという行為の持つ悪魔的な誘惑、そして素晴らしいものへと、その悪魔的誘惑を変えていくのであります。転換させていくのです。キリストの十字架を苦しみと罪と痛みに帯びたものとしてではなく、そこから許されるものとして、そして命与えられる出来事として、この彼の痛恨の出来事が彼を生かしていく出来事となるのです。そうやって生きる彼は決して福音を恥としない生き方になっていったと思うのです。三度否定したという事実は残るのです。私たちはミスをするのです。間違うのです。間違ってもいいのだと、そこから悔い改めを持ってまた新たに歩み出すことが大事なのだと、イエス・キリストはそのように言っています。また聖書はそのように私たちに伝えようとしているのです。自分の弱さ、惨めさ、それを吐き出して、そして時にいきなり泣き出してもいいでしょう。そのような罪に私たちは打ち震え、ただそこに塞ぎ込んでいくのではなくて、そこから新たに歩み出す、私たちの生涯をかけて自らが罪人であることを認め、そして罪許された、神に愛されたものとして歩んでいく、人を愛して生きていく、それが今日の箇所に書かれていることであります。私たちもまた自らの生涯をもって福音を恥としない愛を持つ歩みへと導かれたい、この受難週の時を過ごすにあたり、罪とが誘惑という負の力を良いものに変えてくださる主を仰ぎ見つつ歩みたいと思います。お祈りいたします。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。私はあの人を知らないと否んだペトロの言葉を、私ども自らの信仰に照らし合わせ、人間の持つ現実と主にある恵みとを改めて知ることができます。私どもの歩みは失敗と間違いの繰り返しですが、主がすべてを良きに計らってくださる方であることを信じ歩みたいと願っております。ここに集うお一人お一人の信仰が、あなたがその信仰を強めてくださいますようお願いをいたします。一言の感謝と願い、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌197番。